本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第1章18節から25節。聖書は後ろの方、新約聖書の1ページになります。マタイの福音書第1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。本日はこの箇所より、神が私たちと共にと題してメッセージをお願いいたします。
いよいよクリスマス礼拝が来週に近づいてきましたけれども、数週間にわたってクリスマスのことについて共に学ぶことができて本当に幸いだと思います。今日はヨセフに与えられたお導きについて共に学びたいと思っているんですけれども、皆さん、不思議な夢って見たことありますか？ありますか？実は不思議な夢っていうのは確かにあります。聖書の時代だけでなく、確かに不思議な夢、神様が与えてくださる、導いてくださる、そういう夢っていうのは確かにあります。で、その夢というのは、私たちが普通夢見る夢のように、さっきの夢、何だったっけ、夢見たことだけ覚えてるんだったっけ、覚えてるけども、その内容は、どうだったかなっていうような夢とは全然違います。私も今まで人生を左右する夢3度神様から与えられましたけれども、その夢は非常に明確です。非常に明確であって、明確であるだけでなく、それは従わざるを得ない、そういう近い、非常に強い力を持っています。そういう夢をヨセフはここで やはり与えられたのであるということを聖書は語っているわけですね。で、ヨセフが、今日のメッセージとあまり直接関係ないんですけども、若干視覚情報があった方がいいかなと思ってこれは先週も、ご紹介した受胎告知教会といって、マリアのところに、天使ガブリエルがやってきたと言われている場所、ここだったかどうかは分からないけれども、この近くだったことだけは、間違いないだろう。で、ナザレというところは洞窟の多いところ、石灰岩質の洞窟が多いところで、そこで普通の人たちは洞窟の中に住居を構えそして庇をですね、洞窟の外に作って、生活をしていたということです。これは受胎告知教会の、そのマリアの洞窟のところですね。 次が、これが父ヨセフの 家の跡と言われる場所です。なんかああいう絵が描いてない方がいいんじゃないかっていうのは私は個人的に思いますけどこういうあの地下の地下室があるということですか、洞窟であったということなんですね。ちなみにですね、皆さん、父ヨセフは大工であった、でイエス様は大工の子であったと言われますけれども、そのことについてどういう印象を持っていらっしゃいますか。キリスト教会の中では伝統的に貧しい大工という言い方が普通であるわけですけれども、それはユダヤの、理解から言うとそれは完全に間違ってるらしいです。というのは当時サドカイ人たちのように宗教家として宗教的な職業人として職業宗教人として、祭司階級という人たちがいましたけれども、それ以外にパリサイ人たち、つまり自分たちで仕事を持って聖書を勉強して民を教える人たちがいたわけですけれども、その中でも大工というのは知恵のある人たちがついていた職業であって、大工というと尊敬されてた人たちだったということだそうです。ですから大工というのは貧しくて卑しい仕事だったのではなくて、当時の社会においては尊敬される職業であったということだそうです。でそういうことをあのユダヤ人のキリスト教学者たちが書いた書籍などを読むとですね、そういうことが書かれていて、随分こうイメージが変わるということが あるかと思います。さて今日はですね、父ヨセフに与えられた導きですけれども、このように言われています。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。これはこのことについては先週お話をしました。で、夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。これはどういうことかというと、先週もお話しましたけれども、当時婚約というのは結婚と同じだけの法的な制約があった、法的な効力があった。すなわち婚約中に婚約者が死亡してしまうと、もう未亡人として登録されることになりますし、婚約中に他の人と性交渉を持つと姦淫の罪を犯し、立法によれば石打ちによる死刑と定められていた。実際にはこのようなことで石打ちによる死刑になったということはほとんどなかったということですけれども、社会的な制裁を受けることだけは間違いのないことであったわけです。で、マリアにも姦淫の嫌疑がかけられてしまうと、マリアは社会的な制裁を受けなければならなくなるので、ヨセフは何とかしてマリアを救いたかったんですね。何とかしてマリアが社会的な制裁を受けなくても済むようにマリアを救いたいと思った。じゃあどうすればいいかというと、婚約そのものがなかったことにすれば、そもそも婚約してなかったということにすれば、マリアは姦淫の罪を犯したことにならないので、だから、マリアは罪に問われなくなる、まあ、そのようにしてマリアを救おうと考えていたのがヨセフだったわけです。その時に彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエス、主は救い、主は救われるですね、とつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと言われた。これはこのすべての出来事は主が預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それを訳すと、神が私たちと共におられるという意味であると、マタイは解説を書くわけです。さて今日ここでですね、 皆さんと分かち合いたいと思っているのはこのインマヌエルという言葉です。インマヌエルって神が私たちと共におられるという意味なんですけれども、なんでイエス様はインマヌエルと呼ばれると予言されたんでしょうか。神様が私たちのところに来てくださったから、私たちと共にいてくださるからインマヌエル、まあ、そういうふうに、まあ、考えられるわけですね。しかし聖書を読むともう少し深い、いやもっと深い意味があるということが分かっていきます。神が私たちと共におられるというのと、神が私と共におられるというのは同じでしょうか。違うんでしょうか。ダビデは有名な詩編の23編の中でこのように歌いました。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられるからですと言いました。で、その時の言葉っていうのはインマディっていうんですね。私と共にっていうのはインマディっていうのであって、インマヌっていうのとは違う言葉。インマヌエルっていうのは、イムっていうのは共にという意味で、アヌーっていうのが私たちで、エルは神ですね。それを合わせてイマヌエルというわけですが、私と共にっていうのはインマディになるので、神が私と共におられるだとインマディエルになるわけね。だからイマヌエルっていうのと、私たちと共におられるというのと、私と共におられるというのとでは、まあ、言葉の形が違うわけですけれども、それはただ単に単数か複数かというだけの意味の違いではなくて、これはもっと深い意味が聖書全体を読むと分かってくる。ここにですね、いくつか有名な聖書に出てくる人たちの名前を書いておきました。でヒゼキヤという王様がいましたけれども、これはハザクっていう言葉、強めるという言葉があるんですけども、ヒゼキヤっていうのは主は強めたもうという、そういう意味なんですね。主は何とかしたもう、主は何とかされるという言い方が、そのユダヤの名前としてはよく使われていた名前の付け方。エリサベス、皆さんエリサベス知ってますか、ヨハネの母になるわけですが、今の英国の女王もエリザベスですよ ね。それは主は誓いたもうという意味で、ヨシアっていうのは主は救いたもう、これはイエスのヘブライ語名であるわけです。イエホシュアですね。でイマヌエルっていうのも神が我らと共にいたもうという意味なんですけれども、それはそれがどういう意味であったかということは、これ非常に重要な意味が、ただ単に神が私と共にいてくださるから私は大丈夫、この困難を乗り切っていける、もちろんそれも非常に重要なんですけれども、さらに深い意味がある。それだけではない。これを理解する鍵はですね、神様がイスラエルに向かって私はお前たちと一緒に行かないって言ったことがあることを、神様がですね、出エジプトの時に私はお前たちとはもう一緒に行かないからっておっしゃったことがあった。それをその時のことを理解するならば、なぜイエス様がイマヌエルと呼ばれる方なのかということが分かります。出エジプト記の33章の1節から5節を読むと、そこのことが書いてある。でこういうふうに言われて、主はモーセに言われた。あ、この前何があったかをちょっと言っといた方がいいかもしれないんですが、この前にモーセが10戒をもらうためにシナイ山に登って、で40日40夜行ってる間に、一緒にエジプトから出てきた人たちはモーセがどこに行っちゃったかもう分かんないから、 金の格子をアロンに作らせて、そして偶像崇拝を始めたということがあったわけですね。その後神様は怒るわけです。でそれでおっしゃるんですね、あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民もここから登っていって、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地に行け。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、カナン人、アモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エビス人を追い払い、父と水の流れる地にあなた方を行かせる。しかし私はあなた方のただ中にあっては登らない。私はお前たちとはもう一緒に行かない。とおっしゃった。あなた方はうなじを固くするためなので、首をねこう固くして自分の考えからも全偶像崇拝の考えから全然もうこちこちに固まってしまっていて、で私に聞き従おうとしないから、私がお前たちと一緒に行ったら私がお前たちを滅ぼしてしまうから、だから私はお前たちとはもう一緒に行かないとおっしゃったんです。民はこの悪い知らせを聞いて嘆き悲しみ、一人も飾り物を身につけるものはいなかった。主はモーセに次のように命じておられた。イスラエルの子らに言え、あなた方はうなじを固くするためだ。ひとときでもあなた方のただ中にあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今飾り物を身から取り外しなさい。そうすればあなた方のために何をすべきかを考えよう。私の言うことを聞くなら少し考えてもいいよ。神様おっしゃった。でもそもそもですね、紀元前1900年頃、ヤコブとその子供たちはエジプトに移住しました。そして紀元前400年、それから400年ぐらい経った時にですね、別の王朝が建って、そしてイスラエルの民を奴隷として、使役するようになった。紀元前1500年ぐらいですね。その時にモーセが召し出されて、エジプトからイスラエルの民を連れ上る。で奇跡の連続があって、エジプト軍が壊滅させられるような、そういう神様の強い見てを経験するわけです。そしてシナイ山に宿営しているときに、モーセを通して十戒を与えられるわけですけれども、モーセがいない不在の40日間の間にですね、イスラエルの民による神様への反逆と偶像崇拝が、行われた。それで神様につくものはこっちに来い、ね、だけどそのあくまでも神様からに反逆を続けるものは向こう側にとどまれというふうにモーセが言ったときにですね、神様に従うと言って罪を悔いて神様の側に来た者たちは救われたけれども、そうじゃなかった者たちは撃たれて滅んだということがあったわけです。そこの時点で神様はさっき言ったこれをおっしゃるわけですよ。私はお前たちとはもう行かないから、私がお前たちと一緒に行かないのはお前たちのためだっておっしゃるわけですね。お前たちは滅んでしまうから。なぜか、罪人は神様の性に触れると滅んでしまう。でそこでモーセはですね、命がけの嘆願をするわけです。どうぞ神様、この民を見捨てないでくださいと言って、あなたが一緒にいてくださらなければもう私たちはダメだと言って、どの道を行けばいいのかってことをあなたは教えてもくださいません、どうしたらいいんですか、命がけの嘆願をするわけです。そうすると神様はねおっしゃるんです。分かった、じゃあ一緒に行ってやると。だけどその後に神様は宿営の中に幕屋を作れと命じられるんですね。幕屋を作れ、私がお前たちと共にいるということを表すその幕屋を作れ、お前たちのただ中に住む、それを表す幕屋を作れとおっしゃるわけです。 その幕屋の機能は何だったかって言ったら、捧げ物を捧げるというのが幕屋の機能であったのです。全焼の捧げ物、これは神様への香りの捧げ物です。神様に対して羊をですね、丸焼きにして煙を捧げる。それから和解、感謝の捧げ物、祭司と民が神の前で喜びの会食をする、そういう捧げ物をする。そして罪の贖いのための罪の捧げ物を捧げる、その他香りやパンの捧げ物をですね、捧げなさいとおっしゃるわけですが、この捧げ物によって神様との関係が回復する。つまり罪人のままだったら神様の神聖に触れたらもう滅んでしまう。そういう者たちと共に神様が共に歩む、お前たちと共に歩むという時に、この捧げ物がお前たちの真ん中で捧げられるならば、お前たちは自分たちの罪によっては滅ぼされることはないということを神様はここでお定めになるわけなんです。イエス様がイマヌエル、神が私たちと共におられると呼ばれた理由っていうのは、神様が、イエス様が私たちと共におられるという、そういう意味のほかに、さらに霊的な深い意味としては、イエス様ご自身が完全な捧げ物となってくださるということを聖書は予言したのであります。それはイザヤ書において予言された。マリアを通して生まれる子供、その子供が完全な捧げ物となって神様が民の真ん中に住まわれる、そのことを実現してくださるのが、永遠に実現してくださるのがこのイエス様である、私たちを完全なものとするのだということです。ヘブル書の10章にこのように言われています。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。イエス様の体が十字架において一度捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされている。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あなたは聖なるものですか？あなたは聖なるものですか？みんなこうしますよね。首をかしげます。首をかしげますね。当然です。自分自身が私は聖なるものですと言って手を挙げることができる人はいないでしょう。これはね、私は聖なるものですって手を挙げなさいというふうに神様おっしゃってるんじゃなくて、神様が私たちに向かってお前は聖なるものだよと言ってくださってるということなんです。私たち自身は自分を見ると罪深い自分を意識するでしょう。しかしそういう者たちをキリストの体が一度永遠に一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのだ。聖なるものなんです、一人一人聖なるものとされている。そのためにイエス様はやってきて十字架にご自身を捧げてくださったのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成された。完成されたんです。キリストの十字架によって私たちは完成されたんです。これから完成されるんじゃないんです、すでに完成されたと聖書は言っている。そのためにキリストは来られたんです。御使いがヨセフの 夢に現れて告げたその約束、それはここまで含んでいた約束であったということだったんですね。その時そのことをヨセフは全てを理解することはできなかったかもしれません。しかし彼はこのようにして与えられた約束を、神様の約束を実現するためにですね、命を懸けてこの子供とその母を命を懸けて守るのです。このクリスマスの時、私たちはイエス様が私たちを完全なものとするために来られ、十字架にかかってすでに私たちを完全なものとしてくださったということを心に覚えたいと思います。時々ね、1年間ね、こうクリスマスがあって、その次に、新年があって、イースターがあって、復活節があってってなると、いつか今はイエス様を待つ時、次はイエス様の受難を覚える時、復活を喜ぶ時っていうふうに、なるわけですけれども、あたかもまだイエス様が来ていないかのような気持ちでクリスマスを過ごす人がいるんですね。主よ来てくださいみたいな感じで、でもそうじゃないんです、もう来たんです。対抗説っていうからちょっと変なんだけども、もう来たんです。そしてもう完成してくださったのです。そのことを私たちは心に覚えたいと思います。私たちがどんなに自分自身を見て罪深さが残っていても、神様がイエス・キリストの十字架の血によって全てを完成したとおっしゃる、それを私たちは本当に感謝して受けたいなと思います。私は罪深いって言って下を向いて生きることを神様は望んでないんです。神様は私たちがイエス様ありがとうございましたって言って笑って上向いて生きていくことを、どんなに願っていることをくださっているかと思います。お祈りしたいと思います。私たちの天のお父様、あなたご自身がキリストとしてこの地に来てくださったことを感謝いたします。十字架において、その流された血によって私たちを完全なものとしてくださったことを感謝いたします。私たちは確かに今も罪深い性質は引きずっていますが、あなたが完成したとおっしゃってくださるその声を聞いて、いつもあなたに向かって感謝を捧げながら歩んでいくことができるように励ましてください。主を感謝します。十字架の血によって完成してくださったことを感謝します。まだ多くの人たちがこのことを知らずにいます。このクリスマスの時、そのことを告げ知らせていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。